送りしました。
マティに夢を広げよう。ウィーラブコークプロジェクト。長門石コークウィーク。
ドリームス FM では久留米市内46コークの魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、 We Love コークプロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各コークを特集し、魅力に迫っていますよ。今週は長門石コークの特集です。木曜日のテーマはコークの歴史文化ということで、長門石コークにある七木地蔵尊をテーマにお届けします。お話は七木地蔵尊の前総代の中村さんに歴史や由来、ご利益を伺いました。
今日は七木地蔵前総代の中村さんにお話伺います。よろしくお願いします。
はい、はい、中村です。よろしくお願いします。
さあ、今日は縁日の日にお邪魔しておりまして、境内にぎわっておりますが、七木地蔵尊のいろんな歴史について伺っていきます。まずはこちら、七木、七本の木ですけども、どんな由来があるんですか？
はい、あの七本の木というのは、いわゆる七本の木が絡み合って大木を成しておりました。で、まあ、その、まあ、代表的なものはえのき、それからハゼの木、もちの木、などそれから椿ですね、これらの七本の木が絡み合って大きな、そうですね、その木の胴体の上で子供たちが遊べるほどの大きな木でした。これが由来となっております。
ということは、中村さんがいらっしゃる時、小さい時は結構大きい木がまだあったんですか？
あのね、もうその木のお腹の上で遊べるくらいの大きい胴体でした。はい、
そこに地蔵さんがいらっしゃったんですね。
はい、はい、その下にね、お地蔵さんが埋もれてたわけですね。はい、
こちら、そういった結構歴史もあるというふうに伺ってますけど、どれくらい前からあるんですか？
まあ、あの説によりますと約600年歳、これを10年ぐらい前にやっております。600年ですね。はい、
ってことは、まあ、南北朝時代とか室町とか、それぐらいからあったんですね。
はい、あのそうです、あの室町時代、南北朝、特にあの鍋島藩、今、まあ、昔の鍋島藩、今の佐賀藩ですけれども、ここに龍造寺高信という有名な豪族がいまして、これが大友宗麟と戦いをするような豪族でした。で、それのその龍造寺さんがここで戦勝、つまり戦いに勝つような祈願をですね、この七木地蔵さんでやったというふうに聞いております。
ってことは、それにあやかって今も多くの方が参拝されてるんですか？
はい、そうです。あの七木地蔵は、あの先輩からの言い伝えによりまして、宣伝を一切しないことになっております。ですが、こうやってあの、まあ、口づてといいますか、ここでたくさんの方がですね、お見えになっております。
そうなんですね。ちなみに、あの龍造寺氏はここに祈願してなんか勝ったんですか、戦いには？
多分ね、その時は大友宗麟との戦いだと思いますが、まあ、戦勝祈願もしておると聞いております。はい、
でなんか、あの私言い伝えで聞いたんですけど、一旦その肥前側に持ってった地蔵さんがまた帰ってきたとかって。
ああ、そうなんですね。もともと長門石にあった地蔵尊の所在が、これがそのちょっちゅう洪水が入るもんですから、この洪水を避けるために地力山、今でいう地力神社の方に移したと。だけど一晩にしてまたの元のこの長門石の地に帰ってきたというふうに言い伝えがあります。
そういう長門石に根付いたエピソードもあるんですね。ちなみに、この七木地蔵さんですけれども、あの地域の方にとってはどんな存在なんでしょうか？
そうですね、ここはあの隠れた心の拠り所と、もうその一言だと思います。
そうですね。
はい、
ってことは、もうお正月とかだけでなくて、なんか断るごとにご参拝なさる方も多いんですか？
はい、あのこれ、あの地域、長門石の住民だけではなくて、遠くはですね、あの本州の方からも、特に熊本とか九州でしたら、もう、熊本あたりまでですね、定期的にお参りされる方をたくさん、あのお見受けしております。
そうなんですね。あと、ろうそくとかですね、お地蔵様の像とか境内にいっぱいあるんですけども、普段はこれどうやって皆さん管理されてるんですか？
はい、これはですね、婦人部が毎日ですね、365日交代で 清掃をしております、はい、これで、きれいに保っているところであります。
そういう見えない皆さんの支えもあっていつもの参拝ができるわけですね。
そうです、もうこの婦人部のおかげといって過言ではないと思います、はい。
お参りされる時のそのご利益ものってどんなものがあるんですか？
ご利益ものというのは、まあ、大体お札なんですけれどもね、お守り、それからお札、それから胸当てといいますかね、ここに祈願をして、祈願すべき内容を書いてですね、かけていただいております。
あといろんなお地蔵さん並んでる中で何かこうひときわこう目に引くものとか歴史があるものってあるんですか？
そうですね、やっぱり本尊さんですね、それから水子地蔵さん、こうたくさんいろんな子供さんに、魅力をあげたり、それからリンゴをあげたりと、そういうお菓子をあげたり、これが目立ってますね。それと学業ですね、太宰府から定期的にお見えになる方多いんです。あんまり言っちゃいけないと思いますけど
そういうご利益も皆さん授かろうということで来られてるわけなんですね、はい。まあ、あと今日は4のつく日で縁日になっておりますけども、はいはい、縁日って何日ぐらいあるんですか？
はい、これはですね、そもそも恩日と言いまして4日14日24日これが恩日と言っております。それからあと大祭というのがありまして、年に3回1月の14日、それから4月の14日、それから8月の24日、ここで前菜またはですね、湯茶の接待をしておりましたが、コロナ禍で今はやめております。はい、で前菜に代わるものとして、今年の1月14日にはどら焼きを配りました。
はい、これ皆さん喜ばれたでしょうね。
大変美味しいと好評いただいております。はい。
さあということで今日は奈良木地蔵尊のお話いろいろ伺ってきましたけども、ぜひ地域の方に中村さんから一言何かお伝えしたいことがあればお願いします。
一番やっぱり我々が忘れてはいけないのはこの婦人部のですね、365日交代での清掃、朝8時から夕方まあ6時近くまで、清掃をですねやっていただいてる、もうこれが全てだと思います。はい、感謝しております。
ありがとうございます。この時間は奈良木地蔵尊前総代の中村さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
南北朝の戦後各地で地蔵信仰が盛んとなり、各地に地蔵尊が祀られていますが、長門石町にある七木地蔵尊には7種の大木のもとにあったと言われているんですね。かつて貴前の豪族龍造寺氏が高良山に陣を置く大友宗麟を攻める際、戦勝祈願を成就したことから、木の目に引っ掛けた眼病諸病とともに勝負ごと進学選挙にご利益があるとされていて、護岸成就の地蔵として参詣者が絶えないそうです。また4のつく日、恩日には是難善女でにぎわうそうですよ。年中行事の恩日としては毎月4日14日24日が恩日となっています。1月4日は初地蔵、1月14日は鏡開き新年大祭、お前菜の接待があります。そして4月14日は春季大祭、そして8月24日は秋季大祭と弁財天御日だそうです。いや中村さんのお話を伺っていると、地域の皆さんにとって隠れた心の拠り所、そして、宣伝しなくてもたくさんの方が訪れている、そして何よりも婦人部の皆さんの支えがあって成り立ってるんですという言葉から、なんかとても温かい気持ちになりましたね。長門石港区の素晴らしい場所ですね。七木地蔵尊、今日教えていただきました。 We Love 港区プロジェクト長門石港区特集、今回は長門石港区の歴史、七木地蔵尊について伺いました。ありがとうございました。さあ明日は最終日、長門石小学校の校歌をご紹介します。